のユースのリーダーをさせていただいている榊山モーセです。今日は第一ヨハネ2章18節から29節のデボーションを共に神様の御言葉に耳を傾けてしていきたいと思います。イエス様に心から感謝いたします。
ヨハネの第1の手紙2章18節から29節。御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はまた父をも持つのである。初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまるようにしなさい。初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまっておれば、あなた方も御子と父とのうちにとどまることになる。これが彼自ら私たちに約束された約束であって、すなわち永遠の命である。あなた方のうちには、キリストからいただいた油がとどまっているので、誰にも教えてもらう必要はない。この油がすべてのことをあなた方に教える。それは誠であって偽りではないから、その油が教えたように、あなた方は彼のうちにとどまっていなさい。
まずはじめに第一ヨハネ2章18節をお読みします。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。アメン。ここで御言葉で言っている通りに、反キリストと、それらにも私たちが聞くときに、私たちが想像するのは、この違う宗教をしている神を信じない人たち、まだ教会を攻撃してくる、この反キリスト、そのように思うかもしれません。ですが、19節にはこのように言っています。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかし、そうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。アメン。ここで言っているのは、もともとこの反キリストと呼ばれる人たちは、この私たちの中にいた、そのように聖書で書かれているのです。ですが、私たちの中にいても、彼らはもともと私たちの仲間ではなかった。そして、もし仲間であったならば、彼らは共に留まっていたの。留まるということはどういうことでしょうか。教会の中に生き続ける。でもその教会の中に生き続けるということはどういうことでしょうか。それは、神様の御言葉の真理に留まり続ける。神様の中に留まり続ける。そのことを聖書では教えています。20節にはこのようにあります。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。これは、すべての方に対して神様は上からの油注ぎを与えてくださっているのです。詩編139編の中においても、神様の恵みを数えようとしても、その総計は何と計り知れないことでしょう。そのように聖書に書いてあります。ですから、もし神様の毎日注いでくださっている恵みを知りたければ、この砂場や砂丘に行って砂をぶちまけて、それを数えようとしてみてください。数えることはできません。それほどに毎日神様は私たちに対して油注ぎを与えてくださっているのです。ですが、大切なのは油注ぎが与えられていても、それを持っている人と持っていない人、そのように教会の中においても分けられる。そのように神様を教えているのです。ですから私たちは油注ぎが与えられていても、それを全く気にせずに、全く分からずに、それを過ごしている人も多くいます。ですから私たちは毎日神様の油注ぎの中において、それを持つものとなる必要があるのです。ですから21節にはこのように書いてあります。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、まだ偽りはすべて真理から出てはいないからです。アメン。真理を神様は毎日油注ぎを持って私たちに語ってくださっています。 ですから大切なのは真理を持っている、それともただ真理を知っているだけ。ここには大きな違いがあります。22節にはこのようにあります。偽り者とはイエスがキリストであることを否定するものではなくて、誰でしょう。道人と御子を否認する者、それが反キリストです。ここで言うこのイエスキリストを否定する者、でもこの否定するものは、この私はイエスキリストを信じない、神を信じない、それだけではないんです。クリスチャンとされている私たちであったとしても、この神の子供として生きている人と神の子供として生きてない人がいるのです。よくクリスチャン、ノンクリスチャン向けにされる放蕩息子の中においても、でもあの放蕩息子は息子です。息子とは神を信じて神の子供とされている、その息子は、お父さん、息子はお父さんの元から離れていってしまいました。でもお父さんの元に戻ってくる必要があったのです。でもお兄さん、息子はずっとお父さんの元に留まっていました。ですがお父さんのことを知らなかったのです。それはお父さん、私はお父さんにずっと仕えてきました。ですが、あなたは私の友達が来た時に、子ヤギ一匹も食わなかったではないですか。でもお父さんはその時言ったのです。息子よ、私のものはすべてあなたのものではないか。これ、何を意味しているのかと言いますと、神が持っておられるものを息子であるあなたは持つべきなのです。そのように教えているのです。ですからここで言う反キリストとは、もともと私たちの中にいた人たち、そのように先ほどもあったように、神を知っていても息子として歩んでいない、神が持っておられるものを持っていない、そのことを神様は教えているんです。23節、誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。これは私たちは、もちろん私はクリスチャンなので神様を知っていますではないんです。本当に神を知っている者は神とお会いして毎日神を深く知り、神の中に生きる人のことを言っているのです。ですから、私はイエスキリストを信じます、口で言っていても、神の子供として生きてなければ、ここで言う御子を否認するものとなってしまうのです。24節、あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちに留まらせなさい。もし初めから聞いていたことが留まっているなら、あなた方も御子および御父のうちに留まっているのです。これはイエス・キリストが私たちに対して与えてくださっている御言葉をの中に私たちが留まりなさい。真理の中に私たちは留まりなさい。そうするならば、あなた方は御子、御父のうちにとどまるものですよ。あの主を恐れる者は御子、御父のうちにとどまるものですよ。神の中に生きる人は御子、御父の中にとどまる人ですよ。その人が本当に反キリストではなく、キリストのものとして生きるものである、そのように教えているんです。25節、それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。永遠の命、永遠の命とは何でしょうか。ヨハネの福音書17章3節にはこのようにはっきりと書かれているのです。私たちはイエス・キリストを信じました、告白しました。ですから私たちは神の子とされています、永遠の命を持っています。いいえ、もし私たちが永遠の命を持っているならば、私たちは神を知っているものである、そのように聖書に書いているのです。ヨハネの福音書17章3節にこのようにあります。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。アメン。永遠の命とはイエス・キリストとを知っている、そのことにあります。26節にはこのようにあります。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。惑わそうとするその者たち、それはこの神に心を向けるものではなく、 この現実、様々な状況、クリスチャンだったとしても、この人からの声、ものによって、その鳴らす者たち、そのことを神様教えています。27節。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方の内に留まっています。それで、誰からも教えを受ける必要がありません。これはどういうことでしょうか？それは彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちに留まるのです。アメン。私たちは誰からも教えを受ける必要がありません。なぜならば私たちを教えてくださるお方は、ただお一人、神だからです。アブラハムの時代に聖書があったでしょうか？いいえ、ありませんでした。モーセの時代に聖書はあったでしょうか？いいえ、ありませんでした。ですが、どうやってアブラハムは神の道を歩み、神を信じたのでしょうか？そしてモーセはどうやってエジプトへ使わされ、エジプトからイスラエルのために導き出して、すべての戦いの中に勝利を収めたのでしょうか？それは、この神が与えてくださる油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理である、そのように聖書で教えているんです。神ご自身が私たちに対して直接教えてくださる、神ご自身が私たちを導いてくださる。ですから私たちが学ばなければいけない、教えていただかなければいけないのは、人からではなく神から、私たちは聞いて、神からの声に聞き従わなければいけないのです。ですから、神は私たちに油注ぎが与えくださり、それを持つように、真理を持つように、神様を教えてくださっています。その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちに留まるのです。聖霊が私たちに対して教えてくださり、私たちはその真理の中にとどまるもの、そのものがキリストのものとされている、キリストのうちにとどまっている、そのように教えてくださっているものです。28節。そこで子供たちよ、キリストのうちにとどまっていなさい。それはキリストが現れるとき、私たちが信頼を持ち、その来臨のときに見舞いで恥じるということのないためです。29節。もしあなた方が神は正しい方であると知っているなら、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。ここではっきりと、義を行う者が皆神から生まれたこともわかるはずです。ですから、私たちは神によって使わされ、神からの声を聞いて神に聞き従う、そのものとなる必要があります。ですから、教会の中において、私たちは二つに分けられると、そのようにこの場所では書かれているのです。一つは神のもとにしっかりと留まり、神によって教えられ、神によって使わせれ、神に義を行う者が皆神から生まれる、そのように教えてくださっているのです。ですが、反キリストとは、この神から使わされない自分の思い、意見、感想、考えの中において生きてしまう。その時に、私たちは神にとどまる、神を知っていると思っていても知らない、そのものになってしまいます。ですから、今この終わりの時代が近づいている中において、私たちは日々神様の見回りに出て、神様の声を聞き、神様によって導かれるものと、まだこの真の中にとどまるものとならさせていただく必要があります。教会に来ているので、聖書を読んでいるので、祈っているので、教会の奉仕しているので、私はクリスチャンです。いいえ、違います。本当のクリスチャン、またキリストのものとされている人は、この日々真理にとどまり、神様が願われている御心を聞いて、神様が使わされる、神様から生まれる、そのものによって私たちは従う、そのものであることを神様は教えてくださっています。皆さん、うちに豊かな祝福がありますように、最後に一言お願いさせていただきます。天にいます私たちの父なる神様、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われているように、この地でも行われますように。主よ、御国がこの地に来ますように。主よ、私たちを治め、私たちを導いてください。そして 主の御心が天でなされているように、この地でもなされますように、キリストの者として主にとどまり、主の真の中に行きます。聖霊様、私たちを神様の道へと導いてください。ただ、神様に、イエス様に栄光がとこしにありますように、また、このデボーション TV に参加されている全ての方に、神様の豊かな祝福を注いでください。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アメン。イエス様の祝福が皆様のうちにあります。祝福されます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。